皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
バポでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、週末作戦会議室もね、もう長いもんでもう300回続いてますけれども、うんうん、まあ、いつもねネタを考えてるんですよ、
うん、
どのネタをね、まあ、基本的に旬の映画アニメ漫画見て、これを話そうとかあれを話そうってするんですけど、うん、これやろうかなっていうのが安定、うん、アニソン会を
ほう、
30代が好きなアニソン会をちょっと話すというのを、うん、まあ、ちょっと本当にやりたいなってちょっと思ってきて、
はいはいはいはい、うん、自分が好きなアニソン、
そう、まあ自分がそう、
お、
俺その中でちょっと1個あるんよ、うん、
あるの、
うん、俺まずムーンライト伝説ってすごいなっていう
あのセーラームーンってことでしょ。
そう、うんうんうん、まず歌としてすごいや、うん、あの、うん、イントロデデンデデデデデデン、
確かに確かに、
うん、あれでも一発で分かるやん
か。分かる、あ、ムーンライト伝説やってなるよ。
あの弾きの強さというか、うん、あの耳に残る感じ、
うんうん、
で、で始まっていくわけですよ、
はい、
で歌詞ね、
うん、
スタートが、うん、ごめんねから始まる、
うん、はいはいはい、
ごめんね素直じゃなくて、
うん、
未だかつて、うん、謝罪から入ったアニソン、ムーンライト伝説以外ないよ。
確かに、
ごめんねって言うから入った。
そうやな、
うん、でしかもあれ、あのね、考察がされてるんですけど、おうおう、ブラック企業の歌なんですよね。
そうなの。
そう、
え、どういうこと。
ごめんね素直じゃなくて、
うん、
上司に多分怒られたんでしょうね。
お
う
お
う、ごめんね素直じゃなくて、おうおう、心の中やったら言えるんです。
お、
ごめんね素直じゃなくて、
夢の中なら
言える、あ、夢の中なら言える、うん、思考回路はショートすんぜ、もうこれもう上司に言われてるんですよね、うん、もうボロカスに思考回路ショートすんぜなんですよ、うん、今すぐ会いたいよは、うん、ちょっとノイズ。
ノイズなの。おお、なるほど、
うん。泣きたくなるようなムーンライト。これは夜まですごい残業してることを暗に意味してるわけよね。
なるほど。
もう月出てきたでと、
うん、
ムーンライト、
うん、
電話もできないミッドナイト。当然もそのまんまよね。いや、もうこれここ分からんねんけど、今電話したら絶対怒られるやん。
上司に電話できないやん。
電話もできないミッドナイト。はいはいはい、だって順序どうしよう。もうそのままやね。もう俺まだ入社して順序ピュアなのに、もうどうしよう。ミラクルロマンスと。
ミラクルロマンスは何なの。
まあ雰囲気や。
雰囲気だと。
で月の光に導かれ、これもう一回言ってるんよ、まだ働いてますよと、
うん、
で何度も巡り合う、これ何回も、何、夜まで深夜残業させられてる。
そっちのね、
うん、月のまただけ数え、当然もう何回も深夜残業させられてるから、もう何回も月見たやと、
うん、
占う恋の行方、これはノイズや。
お前ちょノイズちょいちょいやんな。
これは今の彼女とこのままやったらもうどうしようもないでやと、関係続けられへん
って。なるほどね、うん、はい、
この星に生まれたの、うん、なんでこの会社に就職したんやろうなって、うん、でミラクルロマンス。
ブラックの人のあれ
って、あれ、そう、ブラックの人の歌やったというのをちょっと考えてて、
うん、
それはまあちょっと余談やねんけど、それはめっちゃ余談やねんけど、アニソン会をしたいなと思ったという感じです、ね、
なるほど、はい、深夜に確かにブラック企業の人が自分の情景を
思い返
るようにして歌える可能性は確かにあるな。
そうそうそう、だからさ、なんかあのイントロの話戻ってくるけどさ、イントロもさちょっと不穏やん、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥン、あ、不穏やなってなるやん。
不穏か、まあまあまあ、確かに捉えようによってはな、確かに、う
ん、すごいめっちゃ脱線してるんですけど、まあちょっとアニソン
会、アニソン会ね、
うん、このアニソン良かったなとか、うん、
はいはいはいはい、
このアニメのねちょっと広がってオープニング良かったなとか、
うん、まあ我々30代後半ぐらいの人が好きであろうっていうか知ってるであろう、
そうそうそう、
範囲でね、
まあまあ、うん、もちろん最新のアニメもね、
はいはいはい、
取り上げていきますよ。
あんの、そんなの、
あるんじゃないか知らんけど、今は思いついていないだけで、
わかりました、
っていうのを思いましたという感じですね。
好きなアニソン会を近日中に、
まあどこかでね、はい、今年中にやりましょう。
わかりました、
はい、どこかでやりたいなと思ってますと、
はい、
さあ打って変わってね、今日は前回の予告の通り、
はい、極楽女王ですね、
はい、やるということで、ね、は
い、やらせていただければと思います。
一体どうなるのか、
はい、
ちょっと胸はドキドキ、
はい、
ワクワクしてますんでね。
ちょっとセーラームーンに引っ張られてるな。
引っ張られてる、セーラームーンに引っ張られてますけど、ね、うん、やっていきたいと思います。
始
まり作戦会議室スタートです。 さあ、今日も会議を始めていきましょう。今日のテーマは何でしょうか。
はい、前回の予告通りですね、極悪女王の話をしていきたいと思っております。はい、今
ネットフリックスで話題の、は
い、その通り、今年のですね9月19日から配信されており、はい、まあ割と最新作でございます。
なるほどなるほど、はい、全5話でしたっけ。
全5話でございます。
もう見切ったと、
はい、見切りました。
お、はい、その熱い感想を、
はい、はい、いければと思っていますが、しかも佐藤さんこれ見ました？
いや見てないんですよ。見てない。これを聞いてから。
あ、興味はあられる。
だから今日ネタバレなしで。
なしで。
まあ別にネタバレしても、まあ、ネタバレしても別に困らんような。
なんでネタバレを気にする作品ではない。
だって史実、一応史実やもんね。史実をベースにしてるから。まあまあ全然。
はい。ということで、じゃあちょっとまず概要からいければと思いますが、まあ、極悪女王ですね、1980年代のですね女子プロレスの世界を描いたドラマシリーズでございまして、はい、Netflixの、オリジナル作品となっておりますと。はい、で、まあ、女子プロレスラーのダンプ松本がですね、仲間たちと出会い、悪役レスラーとして人気を博し、はい、女子プロレス界を盛り上げる存在になっていくようなに、成り上がっていく様をですね、描いた作品となっておりますと。
はい、
で結構いろいろ脚色はあると思うんですけど、基本的にさっき言った通り史実に基づいた、うん、ノンフィクション作品となっておりますというところでございますと。はい、で脚本がですね、元放送作家の鈴木おさむさん、
あ、はい
はい、で監督がですね、仮面ライダーブラックさんの監督も務めた白石和也さんのタッグでございます。
はい
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 はい、はい、で白石監督は、まあ、前作の仮面ライダーブラックさんはアマゾンプライムのですねオリジナル作品なので、アマゾンプライムからネットフリックスへの華麗な転身を決めたと。
まあまあでも、はい、高い金で契約してくれるところと常に定期的にやる上でのある監督ってことですね。
そういうこと、そういうこと、はい、うん、でもなんかあれよね、そのもう華麗なる転身、まあ、収益者からみたいな。
まあでもそ、うん、あのフリーランスやから別にね、専属じゃないでしょ。
まあそうか、うん、でもすごいよね、なんか引っ張りだこ
と、まあ引っ張りだこ、まあ、うん、まあまあね、腕のある人ですから、はい、はいはい
ということなんで、主人公のダンプ松本を演じるのがですね、ユリアン・レトリバーでございまして、うん、そしてあの正義の女子プロレスラーですね、はい、あのヒール役と正義がいるんですけど、はいはい、正義の方を演じているのが、唐田エリカさんと合力彩芽さんというコンビとなります。はいはい、
なるほど。
はい、で唐田エリカさん、こう合力彩芽さんともにですね、まあ要は過去にちょっと男性関係で、あの世間を騒がせたイメージがあると。
まあね、ゴーさんは別に悪いことは
してない、悪いことしてないけど、まあちょっとそういうそのイメージがあるんじゃない、
うんうん、
でそういうちょっと演者をアサインしていることにも、まあ、強い意図を感じる作品となっているかなと思っています。
2人のコンビ名が2000万パワーズと、
はい、2000万パワーズじゃないよ、
2000万パワーズじゃない、
うん、ね、何やったかな、ギャラクシーギャルゼットか、ちゃちゃちゃ、なんちゃらなんちゃらギャルズ、
うん、ちゃんと見て
ごめんちょっとそうね、いろいろあるのよ。なんか近しいダイナマイトギャルズやったかなみたいな感じの、はい、やつでございます。
パイレーツはどこに出てくる？
パイレーツは出てこない。
出てこない。で今の人パイレーツ絶対わからないの。
わからん
けどな。だっちゅうの
が、うんうん。俺もだってあの頃そんな興味なかったもん。パイレーツとかに。
嘘。
あった？
いや、ボキャブラとか見てたからさ。
ああ。まああるやな、思春期早めに来たハマったやっぱな、
うん。ごめんね、素直じゃなくて。
素直やったけどね今。
はいはいはい、なるほどね、
はい、
はい、
っていうところで、まず SPS からいければと思っておりまして、はい、
週末作戦開始的プロモートスコアですね、はい、まあ、おすすめ度です、
はい、はい、3.5 です。
3.5、 あ、まあまあ、はい、波以上
5分の 3.5 でございます。
まあまあどうぞって見てくださいよって感じ。
その通り、
はい、
はい、で一言で言うとですね、まあ、大迫力のプロレスシーンが見られるアクション映画でございます。これは
アクション映画、
はい、ただ一方で私のメッセージ中の私としてはですね、
メッセージ中出てきました、は
い、そのノンフィクションのちょっと限界を感じる作品だなっていうのが
ノンフィクションの限界、
はい、思いましたって感じ、
はいはい、
でね、プロレスシーンがとにかくこの作品はすごかったです。
なるほどね、
あのすごいこだわりを感じるというか、なんか当時の人がプロレスに夢中になる理由とか気持ちにちょっと共感できるほどの出来だったというか、
なるほど、
はい、すごい迫力だった。
あ、そうなんや、
うん、もう本当にあのプロレスを楽しんでる自分がいた。
あ、そうなんや、
うん、私プロレスを楽しんでる自分がいた。
なるほどね。
でなんか結構俳優さんたちが1年以上かけて体作りをしたらしく、
あ、そうなん、大変やな、
全員なんか10キロ以上体重増やして撮影に
臨んでいまし。あ、そうなんや、ユリアンはともかくね、唐田さんと、
うん、
ゴーリキさん、
そう、
名前だけ言うとゴーリキさんめっちゃ強そうやけどな
そうやな、
やっぱゴーリキっていうの
な、うん、うん、それが10キロ増やして、
そう
よ。で結構仲良いの説得力の絵になっ ってるんですよね。
あ、なるほどね。
はい。で、同じネットフリックスだと、あの、相撲を描いたさ、あの、サンクチュアリとかもあるじゃん。で、サンクチュアリは結構、アクションシーンが割となんていうの、あの、アニメがかってたみたいなところがあるのよ。
はいはい。
で、なんかかんっていうの、こう、あの、ゆっくりスローモーション使ったりね、はいはい、みたいな。で、あるんだけど、これはそういうなんかね、あの、変な小細工入れない。
なるほど。
純粋に、あの、そのプロレスのシーン撮ってる。
なるほど。
うん。リアリティがあるし、
なるほどね。
あの、アクションシーンがすごい迫力があって、断然良かったっていう話が、まあ一番いいところです。
なるほど。
で、ただ、その登場人物の心理変化みたいなものに説得力があんまりなかったりとか、
なるほど。
まあ社会に対するメッセージという意味では、そんなに強いものが提示されてないような気がしてて、まあそこはちょっと物足りないなと思ったっていうので、ちょっと佐藤さんは、ちょっとね、あの、人間の心理とかを欲しいじゃない。
うん、欲しい。
それで言うとね、ちょっと辛いかもしれない。
あ、辛いんや。はい、へぇー、なるほど。
というのが、あの、SPS の概要でございます。
はいはい。
はい。じゃあちょっとどんなあらすじなのかっていう話をですね、次していきたいなと思うんですが、はいはい、物語の舞台がですね、1974年の日本でございます。
は
い、
行くなよ日本だよね。
行くなよ日本。そうね、
はい。覚え方としては、行くなよ日本。
はい。はいはい、で主人公が松本薫さんという方でございますが、はいはい、
ダンプ松本、
はいはい、でお母さんと妹の3人で、まあ、すごい貧乏な生活を送っていたと、はいはい、でお父さんがクズ野郎らしくてですね、はいはい、あの浮気をしていて、まあ、家にはほとんど帰ってこないんだけど、たまに酒を飲んで帰ってきては
典型的やね、
はい、金をせびるような給食費を持っていくみたいなね、
あ、
はい、
そんな典型的やったんや
らしい、
めちゃめちゃもうステレオタイプというか、
そう、うん、じゃあどこまでここに史実が含まれてるか
ね、
ちょ
っとね、まあまあでもまあなんせいい父親ではなかったと
ぽいね、はい、うん、であの松本薫はプロレスラーになりたいという夢があったんですが、
はいはい、
まあ、家族の暮らしを支えるために、まあ、高校卒業後すぐに一回パン屋に就職するらしいですと。でただどうしてもプロレスラーになる夢を諦めることができなくて、まあ、全日本女子プロレスのオーディションを受けると、
はい、
でオーディションに見事合格するんですね。
素晴らしい、
はい、でそこから仲間とプロレス漬けの日々が始まることになるというところで、ここから結構ですね、初めの1話とかは青春物語なんですよ。あの同期のやつらとあの一緒にプロレスの練習をしても努力友情みたいなものが描かれる、はいはい、
ジャンプ的な
、うん、そう1話2話ぐらいは結構ね、そういう
ジャンプなんだよ
、うんで同期が割とだ次々とプロレスラーとしてデビューする中で、松本薫はなかなかプロレスに合格することができなくて、はい、まあ、ちょっとでプロになるんだけど、その後もなかなかデビュー戦を組んでもらえないみたいな、
はい、
そうそう、だから割と苦労系の主人公を描く、はいはい、でそうしているうちにオーディションの同期やった長代千草さんと、まあ、北村智子さんが、
はい、
クラッシュギャルズだ、
はい、
クラッシュギャルズというコンビを結成して大人気となります、う
ん、なるほど。それがさっきの2人ね、剛力さんと、
剛力さんと、はい、唐田絵里香さん、そう、はい、での2人です。でその2人はなんかすげえ活躍して、あの女子プロレスの枠を超えて、あのほぼね、あのアイドルになるんですよ。
なるほどね。
で歌とか歌ったり
する。ああ、なるほど。あ、もう70年代もそういう売り方してたのね、うん、なるほどなるほど。
そうで、そうだからもうほぼアイドルになって CM に出たりとかみたいな、うん、でそれでなんかこうプロレスというものの人気を高めていこうみたいな感じになると。その一方で未だにパッとしない松本薫ですと、
はいはい、
で一時期まあヒール役とか悪役レスラーとして活躍する方向にちょっとまあ活路を見出すんですけど、
はいはい、
なんせ心が優しいと。なのでなんか悪役レスラーってリング上で凶器とかを使ってなんかフォークとかをね刺して流血させたりするのよ、
はいはい、
で流血させたところの弱点を狙って一冊は殴ったりするのよとか、でそういう、あとなんかその審判を買収したりとかねみたいなっていうのがあって、
まあ、プロレスやな。
そうそうそう。でそういうなんか反則攻撃したりすることに強い抵抗を感じていましたと。はい。でそんなか、まあ、心優しい彼女が、まあ、いかに日本最高のヒール役というか悪役レスラーとして成り上がっていったのかっていうのを描いたっていうのが、うん、まあ、本作の大まかなあらすじでございます、
うん、はい、いいんじゃないですかね。なんかこの、まあ、別にプロレスですからね、
うん、
本当に悪っていうわけじゃないけど、そういう悪役というものに成り変わっていくキャラクター、
はい、
ドラマありますね。
そうそう、だからね、
そこにドラマあるよ。
そうそうそう、
心優しい人が、
はい、
でしかもそれも顔に化粧するわけでしょ。
そう、
まさに変身するわけですよ。
あのキングボンビみたいな感じ
で、ね、そうそうそう、変身するわけですよ、うん、今までねセーラームーンは変身してここで伏線つながるんですけど
準備してきたのもしかして、
うん、これ、セーラームーンはね変身して戦うわけですよ、
まあ、
素顔を晒してね、
はあ、そうやわ、
そう、
うん、
あの女性の 変身者は全員素顔を晒すんですよ。
確かに。
男の変身者は素顔を隠すんですよ。
確かに。そうだわ。
そう。
仮面ライダーもな。
そして、
ウルトラマンも。
ダンプ松本は悪役になるわけですよね。自分の素顔を隠して。隠して。
あら。
あら。まあ、これ以上あんま何も考えてないんだけど。でもなんかそういうのいいなと、うん、要は自分でない何かにペルソナをかぶるわけですよね、仮面をかぶるわけです、うん、そうなることで初めて、悪役プロレスラーとして成り上がれるというか、うん、なれるっていうのはちょっとそこに心の動きのドラマ感じられますね。
極悪非道なことが
極悪非道なことはこの仮面と弱くできるという。
なるほど、
うん、
そういうことだったのか、
うん、って思うな。面白そう、そこはもうすごい面白そうやなって思う、うん、
はいはいはいはい、はい、なるほどね、
うん、
わかりました。ちょっとその話は後でしていきたいんですけど、はい、ちょっと僕のこのまず次感想の話を、
感想しましょう。
はい、
はい、
まあ、本作全5話構成なんですけど、僕ですね、うん、前半の3話ぐらいまでがすげえ面白かった
の、ね、ジャンプ展開のところまでが、
ジャンプ展開、あのね、松本薫がヒール役としてダンプ松本に覚醒する前、ジョーカー的な覚醒する前の青春物語のところがすげえ面白かったです、
うん、なるほど、
はい、
ピュアラも求めてるんやな君は。君はあれやね。求めてるんやね。
誰のモノマネなんそれは。
知らん。コテコテのおっちゃん。
そうなんかな、ピュアなの求めてんのかな。でもそうかもしれない。どうなの。なんかね、そこでの俺の思った面白さは、なんか女子プロレスっていうややグレーで危うさを抱えてるんだけどっていうものがとてもその魅力的に描かれてたなと思っており、なんかなんていうの、女子プロレスってさ、なんか。ボクシングみたいな純粋な実力勝負じゃないじゃん。
まあプロレス自体がね、うん、まあ、ある種台本がある
よ、ね、うん、そう台本があってこうなんていうの、試合が始まる前に、まあ、今日はこういう台本でこっちが勝つんだっていう筋書きがあって、はい、そういう選手は台本通りに動く演者みたいな
演出していくっていうね、
そうだからちょっとグレーじゃん、
まあまあ、
うん、でそれをなんかこう客に悟られてはいけない、客もなんとなく知ってるんだけど、
サンタクロスみたいなもんやろな。言うなれば
そうでそこになんかその物語を作ってる演者でそこに
信じさせてほしいもん、
そう
やん、
どれだけリアリティをある演出をするかだったよね。
そう
すごいさ、
まあ、演技の世界で一緒や
ん、ね、そう、危うい世界ってよね、
まあまあある種の、
うん
うん、
でなんかね、あの描かれ方を見てみると若手のうちは結構ね実力勝負らしいのよ、はい、
あ、まあ、うん、まあまずベースとなる体力ないとな、あんないろんなところ放り投げたりするわけだから、
うん、はい、若手は結構そういうあれなんけど、上位層になってくると、まあ、いかにドラマチックに演出できるかとか、はいはい、自分にどれだけ物語が付随してるかによって、
はい、
企業人気が変わってくるみたいな。そうっていう、なんかこう、人気とか注目とか、アテンションをいかに優先するかみたいな、ちょっと怪しい世界があるじゃん。はいはい、でそういうルールの中での葛藤とか、あの人間の疲弊みたいな、そういうレスラーの生き様、先輩レスラーの話が描かれつつも、はいはい、一方で松本薫は純粋に努力をしていく、はいはい、いかに強くなるかみたいなことを考えていくみたいな。で、ただどっかで強くなったタイミングで徐々に音の世界に染まっていって、まあ、承認欲求に染まっていくとかね、はい、みたいな様が描かれる、みたいな。で、ただ一方でそれと同時に、プロレスの試合シーンとアクションシーンはすごい迫力があって、うん、まあ、当時の視聴者から見たときに、その夢中になる理由もわかるみたいな。はいはいはい、だその裏側のそのグレーなところと視聴者目線で その迫力のあるところが両方味わうことができて、うん、それなんか女子プロレスっていうディープな世界の表と裏をなんか同時に体験させてくれるような作品になってて、
3話までが
3話まで、はいはい、でもうそれで俺はもう
お腹いっぱいになって、お腹いっぱいというか大満足できて、
ね、おもろいなって思って出ましたと、うん
うん、はいはい
はい、だからそのなんていうの、多分だけどネットフリックスはなんか前作のさ、まあサンクチュアリが、うん、売れた理由とかは多分よく分析してると思ってて、
でもなんか系統一緒よね、
一緒、ある種、うん、そう、青春系で表と裏を描いてるみたいな、
そうだね、そうだね、
うん、だそのナレッジを存分に多分
骨格
上に転用してるというか、なんかそういうのなんだっていうのがあるんだなみたいなことを見ながら思ってました、はい、で3話目まではなんかすごい面白かったんですよ、で4話目ぐらいから、そう、ところがですよ、4話目ぐらいからちょっとあんまりですね僕乗れなくなって
き
ま
して、
あの松本薫がまあヒール役として覚醒して、まあ、大活躍すると、でそこからクライマックスになる、まあ、引退試合までの展開がバーッと描かれていくん
ですけど、うん、めっちゃ早いな、3話までがまあある種上っていくところで、
う
ん、4、5でもう覚醒して引退する、
うん、そう
結構駆け足
や、割とスピーディ
ー、うん
うん、
5話が覚醒やったらいいのにな、
あもう一気に
5話で、うん、 ライはあのジョーカーみたいなもんですよ、作りとしては。5話でついに覚醒して、
うん、
きっとこの後活躍するんだろうなぐらいで終わるという。
はいはいはいはい、確かに確かに、うん、それもあったかもね、うん、物語の筋
書き
の、
ね、筋書きとして
はね、うん、確かに。そうで今回はただ4話で覚醒して、4話はあの覚醒して人気出るまでで、うん、5話が引退みたいな感じ。なるほど、
だいぶ駆け足だな。
うん、うん、でも 1話60分ぐらいあるからね、まあまあ描けるんだけど、
まあまあ、まあ、とはいえ、うん、とはいえ、はい、
でね、そこはあんまり僕は魅力感じなかったです。でそれは、まずその、まあ、松本薫が、世の中に一回絶望するんですよ、
うん、
でまあ要はジョーカーですよ、まあ、全部ぶっ壊してやるってブチ切れてダンプ松本として覚醒するシーンがあるんですよ、まあ、人生うまくいかない、
はいはい、
そのデビューしてもデビュー戦組んでくれないし人気も出ないしみたいな、
うん、
でなんか家族にもとか仲間にもその裏切られるしみたいな、はいはい、っていうそのいわゆるそのジョーカー的な無敵の 人として覚醒するシーンがあると、
はいはいはい、
でただ社会をぶっ壊すダークヒーローとして覚醒するかと思いきや、結局人間の中身とか価値観は変わってないと、
はいはい、
元の松本薫、優しい松本薫がどころで出てくるんですよね。でなんかダークヒーローじゃなくてやっぱさ、プロレスだからあくまでヒール役を演じることで女子プロレスを盛り上げる存在じゃない。だからそのなんていうの、中途半端なんですよ、
こう、うん、
あのジョーカーになったのかと思いきや、いやあくまでジョーカー役をやってるだけ
な
ので
、ね、
裏では優しいままである。
はいはいはい、
でなんだったら一番この人年収稼いでるのよ、
うん、
あのその虚構の世界にうまく順応することでね、だその既存のシステムに抗うというかぶっ壊してやるぞとかじゃなくて、
女子プロレスシステム、これはもう重要なキーワードですね。はい、あの、は
い、
馬場さんを語る上でシステムを壊す構造改革、
構造改革っていうとちょっと小泉さんみたいな、ね、はい、
はいはい、
まあなんだっけ、まあちょっとシステムって言葉を使えない、まあ、既存の女子プロレスをぶっ壊してやるぞってかじゃなくて、はい、今の女子プロレスっていうその虚構の世界における最高の演者になって、
はい、
最もそのシステムに順応することですね。
そういうことだよね、そうだよね、
はい、実を得る、
そうだよね、そうシステムに怒りながらシステムの中で一番順応してしまうという、
そうそうそうそうそうそう、
うん、逆におもろいけどな、
うん、そうだからジョーカーになった演出をやりながら、
うん、
最もその世界にとって
従順な、そうそうそう、そう俺はジョーカーだぜっていう中で、うん、システムにとって一番都合のいい箱庭で、
う
ん、箱庭の王になってるというのは、
う
ん、なんかでも逆に俺は面白いと思うけどね、いやそういう分析をするならね、
なんかそこにさその葛藤とかがあるといいんだが、うん、なんかジョーカーとしてぶっ壊してやるっていうあの覚醒演出があった後、うん、俺はなんか、
規模ちっちゃいなみたいな。
なんかそこで大金稼いで家族に家買ってんなみたいな。許せないって言ってたお父さんとかに家買ってんなみたいな。
あ、そうなん
や。
そうそうそう。優しいね。
そうなんですよ、うん、
そこのちょっと一貫しないところがちょっとえって思っちゃうところ、
ね、どそうなんかその心理変化というかがなんかこうどう捉える
といいんだろうか、捉えるというのか、なるほどね、
はい、そうそのヒール役っていうポジションを見つけてうまく立ち回って大金稼いだ人の話みたいなことになっていくと思って、
うん、結局、うん、なるほど、あ、分かります、分かります、
うん、
はいはい、
だこれは何を描くんだろうみたいな話、なるほど、ね、うん、うん、っていうね、多分だけどなんかこうね見ていくとこう社会の荒波に揉まれながら、まあ、自分がやれることをなんとか見つけて頑張る女性みたいな、割とこう、はいはい、女性を描くみたいな話なのかなみたいなことはうっすら見えるのよ、はいはい、演出とかから見ると、
はいはい、
でだからこそ多分あの原田エリカさんとかゴーリーさんみたいなあの荒波に揉まれながらもやれることを見つけて頑張るみたいな、はいはい、そういう俳優さんを起用してるんだろうなっていうメッセージとこう、
なるほど、ね、
配役があるんだろうがなと思いつつ、ただその頑張る方向性は結局既存のシステムに順応してうまく立ち回るみたいな話なのかと思い、なんかやや俺は乗れんみたいな、
なるほどね、
そうっていうのが思いました。
なるほど、わかりました、うん、いいですね、
はい、
でも私は逆に興味湧きまし
た
けど、もともとちょっと興味は、うん、5話がちょうどいいなと思って、
うんうんうんうん、
10話とかは多いなって、
あ、
5話ぐらいやなっていう、
そうね、
多分最近ドラマの作り方の5話ぐらいになるんちゃうかな、うん、地上波はね10話とか、
うん、
12話けど5話ぐらいが一番ちょうどいいかもなって、
はいはいはい、
頑張れば1週間で1日1話ですぐ見れちゃうみたいな、
そうね、うん、
それぐらいの長さかな、うん、まあまあでもちょっと見てみようかなと思ってます
けどね、本当ですか、
うん、
ていうね。で、はい、なんかね、で俺今回すげえ思ったのはやっぱさ、これノンフィクションじゃん、
うん、
あの
まあ一応ね
サンクシュアリと違って、うん、ノンフィクションでいくとやっぱ実在の人物をベースにするからさ、あんまり事実と異なることを書いてしまうと問題になる、
うん、まあねまあね、生きてるしね、
そうそうそうそう
ダンプマンとも
そう、うん、そうだ、結構そこは脚本の自由を奪うよなって思っており、
やむなし、
うん、そうするとやっぱ強いメッセージ性を提示できないなみたいなふうに思っており、うん、まあ、ノンフィクションの弱点的なのはこういう
とこに事実に縛られちゃうから
という、そうそうそうそうそう、うん、なんかこうね、うん、メッセージにとって最適な配置にできないじゃんみたいなっていうのはあるのかな。
なるほど。そういやいや、でもまあそうね、悪役になるとは何なのかをちょっとね再定義できればもっと面白かったのかもしれないね、
うんうん
うん、って今ちょっと聞きながら思いましたね、うん、
そう、
うん、
っていう、だから どこまでもやっぱりそのなんていうの、あのなん、あの台本があって演出があってみたいな、そういう世界でいかにその人の関心を集めるかみたいな世界だよなみたいな、そうそう
そう、そうね、うん、その悪役になってシステムに乗り込まれ、乗り、システムに取り込まれてもらう金に葛藤するぐらいがないとね、
そうそうそうそう、うんうん、それでいいのかみたいな、う
ん、あの怒りはどこに行ってんと、うん、自分の中で湧き上がる、
う
ん、
そうそうそう、あっ金稼げたぜみたいな、
そうそう、うん、それでもなおマスクを仮面をかぶり続けることの葛藤、そこにドラマがあるんではないかなとは確かに
思うね。なんかね、ある気がするんだよな、うん、なんかこう悪役でいること
の自分の怒りの行き先がなんか納得しちゃってるもんね、
うん、そうそうそうそう、ああよかったか、お金稼げた、
そうそう、で結論ついちゃったかな、うん、まあまあなるほどね、まあまあでも言わんとすることは分かりますよ、見てないけどね、
うん、
見たらもっと違う感想を抱くかもしれないですけど、うん、まあまあでも言わんとすることなく分かりますね、うん、なるほど、でもまあまあいいんじゃないですかね、うん、さっきも言ったけど5話ぐらいちょっと見やすいかなと思って、1話また60分ぐらいでしょ、
うん、
うん、見やすいんじゃないかなと思います、はい、なるほど、わかりました。他なんか言っとくことありますか。
いやもうあの大体なのであのなんていうの、他に何か言うこと、面接かこれは。
最後になんかありますか、当社へ、当社へのメッセージは。
はい、ではあの改めて、
はいはい、
あの少しプレゼンさせていただきますと、
はいはい、
やっぱりの3話目までが
3話までなん
で最高だということをもう一度お話しさせていただければと思うんですが、
はいはい、
はい、あの特に3話目まではそのグレーな世界での、
はいはい、
あのプロレス界の表と裏が分かると、
はい、
で表という意味では、まあ、プロレスっておもろいなっていうのを、まあ、あのありありとしたあの体験でできるという、あのすごいド迫力アクションであると、
はい、
で裏は、まあ、そうブックがある、あの台本があるとか、その中で葛藤するというのが描かれるので、3話目までのが完成度が高い、はい、のでぜひですね3話目ぐらいまでは見ていただきたいと思っております。
ありがとうございます、ババさん、ちょ今回はご縁がなかったと ということで
見てよ採用してよ、
いや見てみようと思います、私ちょっと、はい、合格上ちょっと興味あるんでね、はい、はい、ありがとうございます、というわけで今回、島作戦会議室取り上げましたのは、うん、Netflix で配信中の、
はい、
ドラマ極悪城でございました、はい、この馬場さんの、ね、意見とかも参考しながら見ていただければと思います、うん、週末作戦会議室でお便りお待ちしております。
お便りはポッドキャストメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています、週末作戦会議室でぜひ検索してください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日はあの極悪女王の話をしてまいりましたけども、
はい、
私ねちょっと今ね、うん、女子格闘技もの熱いんじゃないか説をちょっと持っておりまして、あのツイッターじゃない X でつぶやきましたけど、うん、私ハッチポチパンチっていう漫画が結構
知らん、
ちょっとだけ注目してて、
ハッチポチパンチ、
ハッチポチパンチ、
ほうほう、
それも女子格闘技ものの話なんだけど、
うん
うん、主人公は、うん、とにかく殴るっていうことに対して欲求を持っている素人の女の子、
やばいやつやん、
うんうんうん、あのあ多分ジンの目の流れでなんか、
うん、
あの X でつぶやいた気がしたんやけど、戦闘狂みたいな、まあ、言うたら主人公は素人やねんけど、うん、ただ殴りたい人を、
う
ん、 ただひたすら人を殴りたい、うん、でその中で合法的に殴っていいっていう、うん、女子格闘技者に、
なるほどね、
あの目覚めてって、うん、でやっぱりちょっと漫画チックなキャラ造形とかあるんだけれども、うん、その主人公を格闘技界へ招いたそのまあトレーナーというかプロモーターみたいな、うん、その人もまあ女子格闘技出身の人やねんけど、うん、女子格闘技の構造を変えたるって言ってるね。
おシステムの話してる今。
で女子格闘技者っていうのは男子に比べたらやっぱりスピードもないとか迫力もないとかって思われてると、うんうん、でどうしてもそこでやっぱり観客も少ないと、うんうん、これをどうやって変えるか、それは狂気しかないと、はい、だから
なるほど、
あのもうやるかやられるかの狂気をこの競技の中に入れ込むんだと、うん、そうすることによって男子格闘技に負けない、うん、興行をするんだっていうので主人公を、はい、あのまあプロモートというかその格闘技の世界に入れるよ
ね。
でどうなっていくのかっていう話なんやけど、うん、まあ、確かになと思って、うん、あのまあこれ女子格闘技に限らずだけど、だから女子スポーツのやっぱ難しいところって男子スポーツがあるとやっぱスピード感とか、うん、まあ、力強さみたいなところは劣るわけじゃないですか、うん、女子サッカーとかを僕たまに見ますけど、まあ、やっぱり男子サッカーに比べれば遅かったり、うん、勢いがなかったりするっていうのはあるんです。まあ、そういうことがちょっと物足りないなっていうところも、まあ、多分あると思うんですよ。じゃあその中でどうやって工業的に成り立たせてファンをつけていくかって確かに難しい問題だなと思っていて、それに対してハチポチパンチがどうなるのかなっていうのもちょっと興味、まあ主人公もね、あのただ人を殴りたいっていう主人公も面白いなと思って、まあちょっと漫画チックでこのキャラクターないかなみたいなところとかもあんねんけど、ちょっとそのちょっと注目してて、最近ちょっと女子格闘技漫画他にもちょっと何本かあったので、でまあ極楽城もあって、まあ女性が、まあ、特に格闘技なんて、まあ、言ったらね、特に マッチョな、うん、あの世界じゃないですか、うんうんうん、まあ、男性的な世界というか、うん、その中での女子格闘技者っていうのをがどうこの世の中で、まあ、女性のエンパワーメントっていう意味でも、まあ、ちょっと興味あるし、さっきも言ったような興行としてこれをどう成り立たせるのかとかっていうのも興味があるんで、ちょっと注目してるって
感じ。なるほど、うん、すごいあれだよね、現代的な価値観にのとあのとの対峙を避けられない領域だね。
うん、だどうね、うん。だからさ、今の女子プロとかもさ、まあアイドル女子アイドル化してるところもあるじゃないですか。女子プロレスもね、可愛いとかグラビア出たり、女子格闘技、女子プロレスの人もでやっぱり売り方の一つやと思うから、うん、それ自体俺全然間違ってないと思うねんけど、あの。まあ、それあなたの言うようなシステムというか構造的に儲からないっていう、必然的に男子と比較されて迫力もないのは、まあ、あのパワーがないのはもう やむを得ないって中でどうやっていくのか。で多分極楽情報なんて一つの回で、いやもう悪役だと、
うん、あなるほどね、
うん、っていうのとかもあったりするから、なんか私はちょっと興味はあるんですよ、女子格闘技とかスポ、うん、女子スポーツよりも女子格闘技の方が生々しくてなんか面白いとか、
うん、なるほどね、
っていう見方はちょっとできるかなって思いますね。
やるかやられるかの話になった方が、
そうそうそう、
もうちょっと物語への没入感が強いもんね。
そうそう、だからちょっとそんなのもあってちょっと興味を持ってるという感じです、
ね、なるほど、
はい、
ちょっとまたぜひ面白そうなやつがあったら、
はい、
ご紹介
そうですね、
はいはい、
まあまあそんな感じでね、うん、なかなかね女子格闘技とか女子プロレスとか、まあ、なり手もまあそんな多くはないでしょうし、うん、人気も獲得していくかって難しい、まあ、そういえばコンサルに求められると思うんですよね、そういうのをね。
ほう、
うん、で次回なんですけど、ちょっとコンサルタントとして
そうでしょ、
あなたに聞きたいなと。
あ、およかったよかった、俺に聞きたい、はい、わ、うん、はい、かりました、はい、
そういう題材をご用意しました、
はい、なるほど、
今回はご用意させていただきました、
はい、
そしたらね見つかりました、
はい、マジか、
はい
はい、
今のモノマネわかる、
え、わかれへん、何、
あの島田紳介があのバラチンね、お母さんね探しました、そしたらね見つかりましたっていうあれをちょっと真似たんやけど、そこのツッコミはないんかなと思って、
わからんわからん、
まあ、わからんか、うん、まあまあそう、うん、そんなちょっとこういう世界はどうしたらいいのかっていうのをちょっとコンサルしていただきたいな、
なるほど、
そんな映画をちょっと取り上げたいなと思います。
わかりました、
はい、まあもっと端的に言うと、うん、なかなか斜陽ジャンルであるこの、うん、 あるジャンルね、はいはいはい、社用、まあ、うん、あの要はなかなか売り上げ伸びないし、うん、人気も陰っているこのジャンルをどうやれば復活させられるんだろうか、
う
ん、そんなことを扱う映画を
なるほど
ちょっとお話ししたいなと、
楽しみです、
お話というか相談したいな、
はいはい、相談をされるんですね、
コンサルタントだから1回本当はね、あの1時間すごいお金かかると思うんですけどちょっと
そんなことない
相談させていただこうなと思います、
わかりました、
はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、
お開き、
お相手は私佐藤と
馬場でございました、
また聞いてください、さよなら。